Look at the funk.
はい、始まりました。22歳大学生の会話
始まっていきました。
現在12時ということで深夜の、はい、少しですね音量絞ってお送りしたいと思います。
はい、
先ほど我々で資料館を見まして、
一発目のね、
そちらのですね、はい、そちらの新鮮な出来たてほやほやのレビューを、
はい、レビューね
したいと思います。軽くあらすじから入ります。
はい、よしです。
そう、インシディアスのジェームズ・ワン監督が実話をベースに描き、全米では R 指定ながらも興行収入1億ドルを突破する大ヒットを記録したホラー。1971年アメリカロードアイランド州に立つ一軒家に両親と5人の娘たちが引っ越してくる。古ぼけてはいるが広々とした夢のマイホームに沸き立つ一家だったが、奇妙な現象が次々と発生。娘たちに危害が及んだことから一家は心霊学者のウォーレン夫妻に助けを求める。夫妻が周囲の土地を調べると恐るべき血塗られた歴史が明らかになり、夫妻は一家を救おうと館に救う邪悪な者に立ち向かうが、ウォーレン夫妻にパトリック・ウィルソンとベラ・ファーミガが扮する。これ書き方なんだよこれ。まあ、ウォーレン夫妻をパトリック・ウィルソンとベラ・ファーミガが演じました。2013年のアメリカ映画ですね。
そうだね。はい、でも皆さんお気づきかと思うけど、2人とも声のトーン低くなってます。疲れてます。
疲れたし、やっぱね怖いですね。
ここから僕夜道一人で帰んなきゃいけないんですけど、
帰ってください。
はい、
まあ言わずもがなんですけど、まあ監督はジェームズ・ワンで、まあ、ソーとかがね結構ソーで、まあ爆発的にデビューして、
ああそうなんだ。
で、まあ、この資料館シリーズもね、最近の新しいなんかアナベルの一番新しいやつとか、資料館のシスターとかは確か監督してないけど、
うん、
資料館とあとはエンフィールド事件とかは、まあ、ジェームズ・ワンが。
エンフィールド事件ね、去年見たよね。
そうです、
2人で。
ちなみに資料館、そうね、資料館のアナベルとエンフィールド事件を俺たち見てて、
うん、
私あれでも俺ん家で2つと見たんだよね。
んだ。
で、これだけね、唯一見てなくて、資料館の1だけ。なんでかって言うと、あれだよね、ツタヤになかったんだよ。
そう。
今も多分ないよ。
うん。
近所の学校。でも、で、去年のクリスマスに、資料館エンフィールド事件を、
2
人でね、
うん、
俺ん家でピザ食いながら見たんですよ。
そう。いつ見たかって？
そう、クリスマスですよね。12月25日。はい、で、フィルマークスの僕のね、レビューを読みますよ。ちょっと皆さん聞いてください、このめっちゃ痛々しいレビュー。
多分資料館より怖いかもしれない。
資料館よりホラーなレビュー俺書いてるんで、うん、はい。まあ、ちなみに星は一応エンフィールド事件 3.8 つけてますねこの時。映画を愛する皆さん、メリークリスマスです。昨日ツタヤに行ったらですね、ラブストーリーコーナーの DVD が消滅しててですね、これは許せませんよね。全国の映画オタクが黙っちゃいませんよってことでチョイスしたのはジェームズ・ワン作品だと。リア充リア充とよく言いますが、人生の中でこれだけは譲れない映画鑑賞という趣味を持っている我々は、彼らよりも人生は充実してると思うんですよ。はい、っていうっていう、ミロテモスさんが書いてますね。
っていうクリスマスを我々1年前、うん、送ってるわけですけど、
そうですね。そしてまあほぼ1年後のね、
うん、
本日12月16日に資料館をですね、うん、見ました。どうでした、
うん、
ざっくり感想。
ざっくり、
うん、
純粋に怖いな、これ。もうさ、引きずられてくシーンとかさ、
うん、
めっちゃリアリティない、
うん、いやもう俺は面白かったけど引きずられるやつめっちゃ面白かった。おーって
あの家族がさ、
うん、
なんだろう、今みたいなところでさ、
う
ん、コロコロコロコロ転げ回
って、髪の毛引きずられて
る。あそこはなんかちょっとコメディチックだった
よ、ね、あれはちょっと、
うん、あと何、お母さんがさ、
うん、
もう憑依されちゃってさ、
うん、
そっからはもうダダ怖いよな。
そう、
もう自分の娘かすらも、娘ってことは分かってるんだけど、
うん、
それをあえて襲おうとする。
そうね、
その姿ね、もうトラウマだよね、自分子供だったら。
うん、まあなんか俺はね、エンフィールド事件の方が怖かったなって感じがする。
うん、
これは一作目はなんか、なんだろうな、一作目だなって感じだな。
ちょっとお気に入ってる、
うん、ちょっとお気に入ってるっていうか、なんかさ、最後のさ、
うん、
あの結局退治するわけじゃん、
うん、
悪魔を、
うん、
なんかそれもなんかあれ終わったみたいな感じじゃなかった、ね、
あれで果たして除霊できたの、
う
ん、ってのはちょっと思った。
でエンフィールド事件はそれに対してさ、なんかもうえげつないことになるじゃん、あれ。
うん、どうだっけ、ラスト覚えてねえんだよな、エンフィールド事件。
なんか演出もね、エンフィールド事件の方がねちょっと良かったな。なんかあの十字架が全部逆さ十字になる
ところとか、あ部屋でさあの文字とかもそうだったよね。そうそうそう、全部そこは覚えてるな。
ベンフィールドの方が俺はめっちゃ怖かったし、
うん、
あのなんかストーリーもね好きだったな。あの夜中に、あの今にさ、下のリビングにさの椅子があるじゃん、
うん、
あっこに座ってるやつとか、
キーキー動くやつ、
キーキー動かない、確かなんか普通に座ってんだよ。
なんだっけ、
そう、なんかカメラワークも普通にこうって、なんか夜中に、
うん、
あのこうって1階から2階にファーっていく感じの時でも、
うん、
なんか普通に座ってんの、だからおおって、
マジ
めっちゃビビるところとかあったよ、確か。
ああ、そうかもしれない。そう、あれか、なんか部屋入って左側の隅っこの、うん、
そうそうそう、隅っこの椅子にも
めっちゃアンティークな椅子だ。
そうそう、アンティークな椅子に普通に座ってて、
ああ
それはなんか特に強調もせずになんかファーって流してて、それとか怖くて、なんかジェームズ・ワンのホラーって他の作品と比べるとやっぱりなんかめっちゃ撮り方うまい、
撮り方はマジでうまいって思う。
撮り方うまいし、なんかね、あの他のホラーってあの結構自分たちで解決するかどうにか、それかなんか、それかも最終的にもなんかもうあれじゃん、全員なんか殺されてバッドエンドみたいなとかあるじゃん。でもなんか資料館シリーズってさ、
うん、
あのちゃんとさ、ウォーレン夫妻含めてなんかその解決班がさ家に住んでさ、
うん、
はい、心霊映像と、音を取るのを置いてみたいなちゃんとさ解決しようとするじゃん、
うん、
なんか俺それ好きなんだよね結構。
ウォーレン夫妻ポッドキャストやってたもんな。
ウォーレン夫妻、
はい、
今、1900何年
37分です、
ウォーレン、ベロン夫妻の話聞きますどうぞっつってポッドキャストですっつってね、うん、やってたよね。
ベロン一家の話を聞くポッドキャスト、
うん、なんかそういうちゃんと解決するような、
うん、
あの撮り方と、あとはもうカメラワークが、
いやそれ
めちゃめちゃうまい、
うん、
なんかどのシーンでもめっちゃ怖いよね、ちゃんと、うん、で幽霊が出てこないのに、うん、カメラワークだけで怖いっていうのが結構、うん、俺すごいと思う。
なんかさ、その人を映してて、
うん、
そのさ後ろとかさ、
うん、
背景とか隅っこに、そうそうそう、その要所のイベントで起きそうなやつを置くんだよ、
ね、そうそうそう、絶対これ来るだろうっていうのを映すんだよね、
うんうん、だけど来ない時もあったり、
ちゃんと来る時もあればね、
そんなそこで来るみたいな、
そうそうそう、
のもあったりして、すごいどこで脅かされるか分かんない感じがあったね、
うん、そう、なんかホラー映画ってもう撮られすぎてるのもあるじゃん、
うん、
あの学生映画とかでもよくホラーって撮るんだけどさ、
あ、そうなんだ。
なんでかっていうと簡単なんだよね、
あ、
簡単で、あと別に予算もかからなくて、
うん、
演出もあの要するに、ね、分かりやすい演出が多いのよ。だから、うん、例えばあの歯磨いてますと、
うん、
で鏡がこう開くタイプのさ
やつ、あ、
で、それで閉めたら、うん、後ろに立ってたとか。
ああ、普通に怖いよね。
普通に怖いじゃん、うん、で。そういう演出ってもう、され尽くされてて。
うん、
でもこのジェームズ・ワンの撮り方は、確かにそういうされ尽くされてる撮り方なんだけど、
うん、
それをちょっと裏切ったり。
うん、
はたまたちょっとね、なんかものすごくそれを効果的に使ってて、
うん、
面白いと。
なんだろう、今まであるやり方をうまく組み合わせてるって感じがするな。そうそうそう、すごく
ちゃんとね工夫されてるし考えられてますね。
あとなんかこう引きで撮るときとさ、
うん、
なんかもうズームで撮っていくとき、
うん、
ってのもあってね、あのあったじゃん、砂嵐のさテレビのシーンとか。
あとね、
さ、うん、工夫されてるね、部屋全体映すみたいな。
なんかね、確かエインフィールド事件かなんかがね、めっちゃなんかカメラワークが、
あ、そうそうそうそう、
なんか最初のオープニングだっけな、なんか家中グワーってカメラで回してみたいな、
うん、え、そう、なんだっけ、俺らさ DVD で見たじゃん、
うん、
だからなんか資料映像みたいなやつで、
そうだね、特典映像であれね、うん、
セット最後見て
セットで、ね、
セットがやばいっていう、
セット家のセットでカメラをぐるぐる回しまくるっていう、面白い、ね、
だからなんか自分がその家にいて歩き回ってるような感じになるってのも言ってたね、
うんうんうん、ちゃんと怖いっすね。
うん、
まあ
これ怖すぎだろ
そう、なんか地下室のシーンとかね
地下室、マッチ1本で地下室降りるっていう。
で、あとやっぱホラー映画で俺ら二人見てて共通して、これあるあるあるだよなって思ったのは、一、
うん、
人で行きがち夜中に夜中にドンドンドンってして、うん、はって目覚めても誰か起こすわけでもなく、 それであの我慢して、ね、もう一回寝に入るでもなく、一、うん、人で行く。
そう、あのモサなんだよ、
モサ、みんなモサ、
うん、
モサだけどなんかもう不幸な目に遭いがち。
絶対リアルならさ、
うん、
いかんやん。
そう、ね、
もうね、ミロがさ、
うん、
ここで寝ててさ、
うん、
ドアダナダンってなって行く？
いや俺はもう逆に外出ますね。
え？
いやそれを見には行かない。
うん、あ、こっちの窓から。
そう、窓から出て、
確かに、ね、
あの外で過ごす一晩。怖すぎてそれは。
マジで怖い。
それかガチで警察呼ぶ。うん。
まあ今の世の中何起きるか分かんないからね。
そうですよ、
まあホラー映画から学ぼう、
うん、でもこれ2013年の映画なの、
ね、割と最近、4年5年6年か6年前
のやつで、資料館なんかアナベル人形がねぐいぐい出てきたから、アナベル人形最初のさ、
うん、
なんかあの夫妻が解決した事件みたいなやつで、
うん、
アナベル人形のやつ出てこなかった、なんか
あれ
捨てたやつゴミ箱に捨ててみたいな、
あ
れか、あれからなんかこの映画もアナベル人形結構出てくんのかなって思ったけど、そんな出てこなかったな。
そうだね、要所でちょい出し
ぐらい、ちょい出し、
うん、
箱に入ってんのに出てきてるみたいな、
うん、
意味ねえじゃんこの箱って
絶対開けないことって張り紙してる癖してな、
絶対開けちゃいけないって書いてあるのに自分から出てこれちゃうっていう感じですけど、資料館シリーズもねこんだけあるんですよ、
やばいね。
資料館今日見たやつ、
うん、
でエンフィールド、勝手に画面変わったんだよ、トリックス怖っ、勝手に画面変わったんだけど、エンフィールド、
うん、
でアナベルのどっちだっけな、これか、資料館の人形を、
うん、
でこれ見てねえな、資料人形の誕生、
あー、どうやって生まれたかっていう、
あとこの
アナベルが、
アナベル資料博物館、これ
確か新しいやつでしょ、
ね、あんま期待してない
見てません。
あとこれね、資料館のシスターね、
あー、これシスターさ、これエンフィールド事件に出てきたような、
そうそうそう、うん、感じで結構資料館ユニバースがね
広がってますね、
広がってるんで、まあこれからもねこれを見ていければいいですね。
うん、
そう、あとこう実際にね、
うん、
実際に起こった事件を元にして作られてるっていうのがちょっと やばいよね。
あの終わった後にそれを考えると、うん、マジで身の毛がよだつよね。
そう、あこれ見て、ロレイン・ウォーレーさん92歳死んでるじゃん、2019年、今年じゃん。
え、
サッカーのロレイン
さん、やば。
へ
え、あのお母さんの方でしょ、
奥さん、
奥さ ん, 奥さん、
うん、
あの何だっけ、対話できる、
投資だっけ、霊と対話したり投資したり、
うん、
まあ霊見えたりね。
この人命削ってるって言ってたけど、
92歳まで生きちゃって
めっちゃ生きてる。どんだけ
大往生してんだおい。命削ってるって言うてたのに大往生してますけれども、
うん、妻の寿命を縮めたくないんだ。言ってましたけど、なんなら夫よりも長生きしてんじゃないですか。
夫は
エド・ウォーレン、
うん、そうだね、本当だ。祖母は最愛の人エドと一緒にいるため旅立ちました。
うーん、
まあそんな資料館シリーズね、ちょっと今日帰れますか、一人で。帰ってください。
無理です、止めてください。
嫌です、帰ってください。ということで皆さんも、
はい、
資料館シリーズですね、ぜひホラーが苦手な人でもね、ちゃんと怖いんですけど楽しめるんで。
苦手な人きつくね。
楽しめるんで、
うん、
で俺は、
うん、
ホラー映画苦手だったけど、
うん、
ちっちゃい頃からね、
うんうん、
怖いから。でもなんか、うん、何作品も見てって、
うん、
10作品20作品と見てってだんだんこうなんか演出とかが分かってきて で楽しむようになってきた。
それちょっと分かるな。
そう、
俺も苦手なんよホラー映画って。
なんかね、ホラーって言ってホラーって言って結局爆音で脅かしてきたりする映画が大半なわけ、うん、俺は、俺の体感ね、
うん、
7、8割は爆音で脅かす系、
うん、
あとはカメラワークでちょっとやる系、
うん、
で資料館シリーズはちょっとその差で、その他っていうかそれもちょっと含まれるんだけど、それちょっと裏切るような演出とかをしてくる系、うん、あともうその もうちょっと少数派で、うん、要するにジャパニーズホラーのみたいな感じで雰囲気で怖い。あアメリカでも、まあ、そういう映画あるけど、最近ウィッチとかそうだったな。あとまあ、あれもそうじゃん、継承なんだっけ、
なんだっけ、
あれやばい、ミッドサマーの監督のアリアスターちょっと待って、出てこない、調べます。アリアスターちょアリアスター、あヘレディタリー、
あはいはいはいはい、
ヘリディタリーも爆音でバッて脅かしたりとかではなくて、うん、なんかちょっとこうどんどんこう高まっていく緊張感とか、うん、
気味悪さって感じだよね。そうそうそう、あれは
で最後に爆発するみたいな感じの映画じゃん、うん、だそういう映画って結構希少で、うん、ホラー映画をこうバーって見てってそういう映画にたまに出会えた時が楽しい、
うん、
僕はそう思います。ぜひ皆さん、
いや、ホラー苦手な人もじゃんじゃん見ていきましょう。
じゃんじゃん見てって慣れてって、うん、いい映画に出会います、ホラーのね、はい、
ミロティモス監督にありがとうございます。
なんだそれ。ということで今回は資料館に関しての、トークでした。
はい、
さよなら。